伊藤由紀の勇気 200%。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。さて皆様こんにちは。毎日暑いですがいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、皆さんにまたトークテーマを募集しておりまして、この毎日暑い夏にぴったりの夏休みの思い出、この夏が終わるまでにやりたいことということで、エピソード質問などなど募集しておりました。みんなのお便りを順番に読んでいこうと思うんですが、この夏はですね、個人的に、ライブもねたくさんしつつ、夏というものをしっかりと楽しんでいこうと思っております。早速お便りの方に行ってみようと思います。まずマンボウさんからいただきました。この夏が終わるまでにと言われると毎年思っていることがあります。今年の夏こそは結果にコミットしたいと。なるほど。なんかね、夏に今回ね、そのダイエットをしたいですっていうお便りがすごく多くてですね、すごい気持ちがわかるんだけど、なんだろうな、夏ってご飯食べないと元気が出ないじゃないですか。なんかね、割と冬よりも太ってしまうようなイメージが強いんですが、そのダイエットをしたいですっていうお便りがね、あとは暴走兄貴さんと石井正弘さん、それから陽子さん、もう本当にたくさんの方からいただいておりまして、陽子さんのお便りをちょっと読みますね。5キロも太って伊藤由紀さんのファンミニ浴衣を着ていきましたので、帰宅してから娘に10キロ痩せてから浴衣を着ろと言われた衝撃、そうしたかったんですが食べてばっかりです。健康的に過ごして重さを減らそうと思います。はい、誓おう、 とにかく健康な食生活ということで、私もですねダイエットはこう日々心がけてはいるんですけど、夏はね体力を消耗するので、皆さん本当にダイエットするのはいいことだと思うんですけれど、まずは健康にいることが一番大切だと思いますので、ダイエットにね挑戦する皆さんも、ご飯はしっかり食べて必要な栄養素はしっかりと摂ってですね、健康的にダイエット成功させてもらえたらなと思います。皆さん頑張ってください。そして続きましてはスタロンさんからいただきました。夏休みというと子供の頃は毎年都会っ子の私が福島のいとこの家に遊びに行くと缶の箱いっぱいのカブトムシをもらってた。ゆうきちゃんの長野ではカメムシの他にどんな生き物が部屋に遊びに来るのかなということですが、すごい缶の箱いっぱいのカブトムシ、なんかだんだんカブトムシの量が減ってるって聞いたんですけど、私の地元はですね長野県の菅平高原というスキー場が近い、本当に周り山に囲まれた場所なんですけど、私の地元にもカブトムシはたくさんいます。カメムシってね知ってるから、そのちょっとお尻から悪臭を漂わせる虫なんですけど、これがね結構大量に発生するので、私のそのネット配信をしてる間にね、その実家でたまたま配信してる時にそのカメムシがすごい迷い込んできて、なんかすごい部屋でお父さんを呼んで叫ぶという配信をしてしまったことがあって、それで多分カメムシのイメージが強いんだと思うんですけど、私の地元はですね本当にカブトムシ、クワガタはもちろんのこと、あとねホタルが見える小川がね近くにあるんですよ。いやもうなんか本当になかなかホタルなんて都内ではね見れなくなっていると思うので、地元に帰るとねいつもそこの川に行ってホタルを探すんですけど、未だにねすごい数のホタルが見れます。ぜひですね、この夏休みということで長野県おすすめになっておりますので、ぜひ長野県のね山の方に遊びに来てもらえたらなと思います。いろいろな虫がたくさんいますね。虫捕りとかね最近行ってないけど、やっぱりねこういうのが夏休みを感じさせるよね。ね機会があったら森の中に遊びに行くのもいいかと思います。さあそして続いて行こうと思うんですが、夏休みの思い出、またカブトムシだ、カブトムシ捕りましたかとか書きたいけどないな、 夏が終わるまでにやりたいこと、恋とか書きたいけどないな、既婚者やで、パパ一筋、素敵ですね。あ、そう、ちょっと言い忘れたけど、これは陽子さんからのお便りです。続きね。あ、ハワイで波に飲まれて洗濯機の中かいうくらいもみくちゃんになって助けてもらったら、ハニワかというほど砂まみれに豹変して無事に生還したことあります。え、それは溺れかけたっていうこと？結構怖いですね。なんかね、私はもともと泳ぐのがすごく好きで、前もちょっと話したんですけど、水泳をねずっとやっていたので、なんか海に行っても結構本気で泳ぐタイプの人なんですけど、そういうなんかその波に飲まれて溺れかけましたみたいな話はなかなか聞かないので、なんかでも本当に良かったですね。なんかそんな経験ないからさ、でもそういう経験があるとちょっと水が怖くなってしまいそうですが、陽子さんは海は好きなんだろうか、なんかちょっと気になっちゃいますけど、ね、海に行く方、楽しい場所ですけど、ね、危険もたくさん潜んでいるので、あの、気をつけながらたくさん楽しんでもらえたらなと思います。
さあ、それでは続けて、ラジオネーム、ちょっと散らかさないでもらえます、髪の毛さん。どんなラジオネーム？めっちゃ面白いですね。ちょっと読んでいこうと思います。伊藤ゆうき姫、こんにちは。夏休みは特にないので、この夏の終わりまでにやりたいことにします。今大流行のタピオカの美味しい店でタピオカドリンクを買って飲むこと、今時の女子なら何のことはないこと話だと思いますが、カレー臭漂わせた親父にとって近づくだけでも大問題なのです。そんなことないよ、そんなことはないけど、下手に並ぶとはみたいな顔されちゃいますからね。痴漢に間違われても困るし、ということで多分現実不可能なやりたいことでした。いや待って、本当に面白いんですけど、全然タピオカドリンクはね、年齢関係なく楽しめる飲み物です。いやでもね、タピオカの流行り方最近なんかすごいなって思うんだけど、なんかさ、同じ街にすごい近距離に3店舗あったりとかするじゃないですか。なんかあまりそのすごく流行りに敏感なタイプではもともとないので、そのタピオカドリンクは好きなんですけど、なんかそのお店を回ったりとかまではね、あまりまだしてないわけですよ。でもなんかすごいインスタとか見てても、なんかすごいさ、見た目が可愛いタピオカドリンクとかがすごい多いから、なんかその、あ、高校生ってこういうのやっぱり買いたくなるよなって、すごいね、自分の高校生の頃のことを思い出したりするんだけど、カレー臭、なんかね、これは、まあ、男性はちょっと並びづらいのかもしれないですけど、全然男性だから楽しんじゃいけないとか、この年だからダメとかないと思うので、ぜひ日本全国のタピオカミルクティーのお店巡りをしてみてください。なんか夏が終わったらちょっとタピオカのさ、なんて言うんだろうな、こう出る数っていうのも少し少なくなっていくんじゃないかなって、私的にはね、予想してたりするの。なのでやっぱり今しかないことを全力で楽しんでください。きっとね、素敵なタピオカミルクティーとの出会いがあると思います。はい、それでは次は愛知の陽子さんからのお便りを読もうと思います。ゆうきさん、こんにちは。夏休みの思い出、古いっていうかもう昔話になっちゃいそうで恐ろしいな。そんなことない、いつまで経っても思い出は美しいでしょ。そうでしょ。さて質問です。どんな水着が好きなのって、親父みたいな質問しか浮かばないからな。いや水着ね、去年は私水着着なかったかもしれないな。まあ、海が大好きなんだけど、やっぱりこう夏はライブがたくさんあるので、去年はその海に行くことができないまま夏が終わってしまったんだけど、今年はね、水着は着れるかな、浴衣は着たんだけどな。この前のね、ファンミーティングでね、浴衣を着たんですけど、水着はねちょっと予定がないんですよね。まあ、どんな水着って、今さすごいそのつながってる水着とかさ、これちょっといやらしいなっていう水着が結構あるじゃないですか。それこそね、私もその
そういうね女性からの目線じゃないかもしれないけど、なんかすごいのない？なんか片方だけ空いてるとかさ、胸の谷間は見えないんだけどなんかウエストがすごいキレがないみたいな水着をさ結構見つけるんだけど、でも私はなんかその王道のビキニがやっぱり好きですね。それも割とシンプルなものが好きなので、なんか花柄みたいな感じよりはシンプルな白とか黒とか一色のビキニを着るのが好きです。なんかねそんな答えでいいのかと思うんですけど、水着からねかなり遠ざかっているのでね、女の子は水着ね着たいよね、海に行きたいです私も。まあ、こんな感じで皆さんからのお便りたくさんいただきましたが、やっぱりそのダイエットをしたいですっていうのとが多かったね。そんなにみんな夏に痩せたいと思うのか、それはでもあれかな、やっぱり水着が着たいとかさ、そういう気持ちが隠されているのかな。私も水着着るんだったら今から必死でダイエットをしたいなと思います。はい、さあ皆さんこんな感じでちょっとねたくさんのお便りをいただきましたが、なんかそれぞれのね夏の思い出をしっかりと作ってもらえたらなと思います。本当に私も夏が大好きなんですけど、1年の中でね夏って本当に 2,3 ヶ月しかなくって、なんかこうバタバタバタバタね生活していると結構一瞬で夏が終わってしまう感覚に毎年なりがちなので、今年はその音楽活動ライブ活動の合間を縫いながら、まあ、実家に帰った時にねちょっと川に遊びに行くとかね、海には行きたいけど行けるか分かんないけど、その花火をしたりとか、まあ、そういうちょっとした時間で夏を楽しんでいこうかなっていう風に私も思っております。まあ、ただねこうすごく暑い日々が続きますので、皆さん本当に体にだけは気をつけて、いつも配信でも言っている言葉を言いますけど、この夏大切なのは水分塩分伊藤由紀だということですね。この3つの摂取を忘れずにたくさんたくさん体の中にね取り込んでもらえたらなと思います。さあそれでは今日も皆さんからのお便りでとっても楽しい時間にすることができました。どうもありがとうございます。ちょっとね告知をさせていただこうかなって思うんですけど、まずこれだね、まず1個すごく大切なライブが控えていて、9月1日バースデーワンマンライブが決まっております。9月1日私の誕生日当日なんですけれど、まあ、この日をねしっかりとスタートの日にしたいという思い、それからここからつないでいくんだという強い思いを込めて 9.1 プロローグというタイトルをつけています。メールでも予約受け付けております。チケットもライブ会場で販売してますので、ぜひぜひ一人でも多くの人にね会えたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。さあそれではここで今日も1曲お送りして終わろうと思います。100枚限定のシングルとしてリリースさせていただきました。ちょっともうねソールドアウトしてしまっているんですけれど、恋の始まりの一曲をお送りします。リズム。それではまた来月お会いしましょう。伊藤由紀でした。ありがとう。ねえもう夢の中じゃ嫌なのよ、隣で朝を迎えたい。君が誰のことを思ってるのか聞きたい。聞けない揺れる鼓動のリズム、その手とこの手をつなぎたいの。まだ見ぬ世界へ二人で行こう。その
少し近くに来てよ、もどかしいのこの